柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、さあ暑い日が続きますが、そうです、ね、ちょっと夜にぴったりのワインをご紹介いただけますでしょうか。
はい、今日ご用意したワインはですね、山形にあります高畑ワイナリーのアルケディア2018です。
はい、赤ワインですね。
はい、
おー、いい香り。はい、では、はい、乾杯。
乾杯。
バランス感がいいワインですね。
美味しいですね。
美味しい、うん、
このワインはですね、
はい、
カブレネソーヴィニヨン、メルロ、はい、プチベルトという3種類の赤ワインの、うん、赤ワイン品種をブレンドして、
はい、
作られたワインなんですが、
うん、
高畑ワイナリーさん そのフラッグシップワインとしまして、
はい、
一番ブドウのいいロットだけを仕込んだということなんですね、うん、タンニンもしっかりありますし、うん、酸もそうですし果実味もたっぷりあって、
このフラッグシップワインっていうのが、はい、いわゆるここの、まあ、売りというか看板のワインっていう意味なんですね。
そうですね、最もこのワイン
の中
で
高級なと、
はい、
うん、
これおすすめしてるのがですね、ワイナリーさんのホームページ見ますと、
はい、
米沢牛のすき焼き、まあ、山形ですから地元のですね、
うん、
その後に続いてのビーフステーキって、また米沢牛ですね。
米沢牛ですね。
次にあるのがビーフシチュー、
米沢牛ですね。
まあでもこういった赤ワインは牛肉使った料理には合うと思いますし、
はい、
その他にもじゃがいもを使ったこうゴルゴンゾーラのグラタンとかですね、
うん、
その他ハンバーグですとか、
うん、
合うものはたくさんあると思いますので、皆様ねちょっと合わせていただければと思うんですが、
が
そういうお肉の定番にはいかずにですね、
はい、
今夜ご用意したのはですね、
はい、
いぶりがっこチーズです。
いぶりがっこって山形でしたよね。
秋田ですね。
あ、秋田か、まあ、ごめんなさい、
山形みたいなもんですけど、
うん、
隣の秋田で、
山形にはあんまりないんですか、こういうのは。
ありますよ、
うん、
まあ秋田の先輩特許みたいな感じでただ言ってるだけなのかもしれないですけど、
うん、は
い、このいぶりがっこの、
うん、
なんていうんですかね、いぶした感じがこのタンニンと合うんじゃないかと思うんですね。
うん、絶対合いますよね。
あ、美味しい。
うん、
うん、
いいですね。
はい、合いますね。
いいですね、
はい、
これ知事ですね。
これいくらでもいけてしまいます、
ね、本当に。なんかそんな気になりました。もうちょっと収録やめて飲みましょうか今から。
伊藤さんもうグラスがもうすでに半分ぐらいになってますよ。
いや、
もうちょっと追加で継がせていただきますよ。
本当にもう美味しいですねこれね。
まあ夜ですからね、飲んで皆さんゆっくり聞いていただければと思うんですが、
まあ、寝るだけですからね。
はい、
はい、
高畑ワイナリーさん、山形県のですね南部に位置しまして、冷涼な気候というのももちろんあるんでしょうけど、山形というと夏はですね実はすごく暑い場所でですね。
あ、そうですか。
はい、暑いんですよ、盆地なんで。
なるほど。
まあそういう
寒暖のね、
寒暖差を利用した、うん、いいブドウができるんではないかなと思うんですね。
はい、なるほど。
はい、では飲みすぎる前に、もうすでに飲みすぎてますけど、今夜も参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
さて今日私がご紹介したいのはですね、ご紹介したいというのは変ですけど、お話したいのは夏休みについてなんですけど、
はい、
以前ゲームのソフトで僕の夏休みっていうのがありましてね、
うん、
ちょっとだけやったことあるんですけど、
うん、
まあ、いわゆるその子供の頃経験した夏休みがいろいろこの、まあ、ロールプレイングで遊べるというやつなんですが、
はい、
まあ、そのゲームはさておき、どんな夏休み、夏休みではどんなことしてました？
夏休みね、僕はやっぱふるさとが鹿児島なので、もう夏といえば海か川、
はい、
もうやっぱ水ですね。もうむちゃくちゃ暑いので、
まあ皆さん海か川行くと思うんですけど、
はい、
海派ですか川派ですか。
川派だったかもしれない。
あ、そうですか。
うん、しかも川って言ってもですね、あの滝壺、
滝壺、
はい滝壺飛び込んでました。あのうちの実家のすぐ近くに、
はい、
まあそんなに大きなあれじゃないんですけど、はい、でも高さはね 6,7 メーターぐらいある滝壺がありまして、はい、そこがまあ昔からみんなの憩いの場で、はい、子供たちは上から飛び込むわけですよ。
深いんですね。
深いです。多分そこまで潜ったことないですし、縁なんであんまり綺麗にほらあの、川なんて見えないじゃないですか、はい、多分 5,6 メーターぐらいあるんじゃないですか ね、
ありますね。
大人が頭から飛び込んでも全然そこにはつかない感じで。
うん、そうなんですね、
うん、
自分はですね、あの山形出身なんで、あの海側の一部地域ありますけども、自分は内陸の地域でしたから、もう 100% 川なんですよ。
川、
はい、うん、海に行ったことは 1,2 度ありますけど、もう怖いって印象しかないですね。
うん、まあちょっと日本海というか、はい、あっちの方ですからね、荒いし、まず
荒いし岩場が多いですし、
うん、
でそれで今やっぱりお話した川で、上流の方でしたので、本当にあの川に入って泳ぐというよりは、ちょっとこう流れの緩いところで泳いだり水浴びしたり、
ちょっと水浴びしただって夏場でも冷たいでしょ。
そうですね。でも先ほどちょっとお話出ましたけど、
はい、
夏場35度超えるのがザラですので、そういう地域ですから。
それは、今だけじゃなくて小さい頃もそんなもんですか。
そんなもんですね。確か30年前の日本の最高気温を記録したのは山形市なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、40度以上記録して
ます、ね、へー、はい、まあ、じゃあ、まあ それで言えば体をちょっと冷やして、
はい、
で
まあ川といえば何ですか。
川といえば
バーベキューやりました。
あ、僕らはあんまり川でバーベキューってイメージないですね。
ないですか、はい、うん、じゃあ海でやられました。
海でもあんまりやらないバーベキューってなんか山のものってイメージが。
そうなんですか。じゃあ海とか川行ったら何食べるんですか。
なんか持ってったおにぎり食べたりとか。
そうなんですか。
というかもうあの海すぐ近くですし、はい、川すごく近くなんで、はい、それはもう子供たちだけで遊びに行ったりして、はい、帰ってきて、
なるほどなるほど、
夜は家でご飯とか、
はい、
はい、
あの自分はもう典型的なあの、山形ですから芋煮文化があります
ね。あ、確かに、
はい、鍋と材料を持ってってですね、はい、もう何だかよくあるので適当にいろいろ鍋の中に放り込んで、汁にしてしまうっていう。
あ、いいですよね、はい、でもね、あ、それ夏場でも汁するんですか。
あ、夏場やりますね。
あ、そうなんだ、はい、面白い。うん、
そんであの石をもうカッチあのなんていうんですか、カンカンに赤くなるまで焼いて、
はい、焼いといて、
それを鍋の中に入れてジュワーってこう沸騰させたりとか、
あ、
そんなのもやりましたし。
なるほどなるほど。
バーベキューっていうもの自体はあんまり子供の頃なかったんですけど、そんなのよくやりましたね。
そうね、僕らもあんまり浜辺とか河原でバーベキューやった思い出ってなくて。
あ、そうなんですね、
うん、
あのじゃあこれはどうですか、虫取りとかしました。
虫取りはよくやってましたね、はい、クワガタよく捕まえてましたね。
あ、クワガタですか。
はい、
自分はセミですね。
セミはあれはなんかダメですねあれはなんかこう捕まえても面白くないし。
いや、セミ取り競争をするんですよ。
数、
はい、あの30分以内に何匹取れるかって。
あ、そういうのはしてなかった、
ね。まあ、いっぱいあるじゃないですか、いっぱい鳴いてますんで、
はいはい、
30分で競争して、まあ、自分ちなみにある思い出がありまして、一等賞だったんです、一番取って、
はい、
で写真を撮るっていうんで、右手にセミを持って、
はい、
左手におやつでもらったせんべいを持ってたんです、
はい、
で写真を撮って自分勘違いしてしまって、終わった後にせんべい食べようと思って、
食おうと思ったら
セミ食べちゃった生きたセミです苦しょっぱかったですねそんなの思い出がありますけど、
夏の思い出、セミの味
あとなんか夏休みの思い出って終わりですか。
どうでしょうね。でもクワガタをよく取ってきては、
はい、
僕らだからその数取り競争じゃなくて、取ってきた後にプロレスさせるんですよね。お互いにクワガタこう怒らせて、よいどんって、
はい、
お互いに喧嘩させて、
はい、
で、あのクワガタもやっぱりカーッと怒っちゃってるんで、もう喧嘩になるとすごいやっぱ大変な惨劇が目の前で、あの首ちょんぱになるんですよ、
ね、あ、ノコギリですか。
ノコギリで、
あ、そうなんですね、
首飛んじゃったみたいな。
へ、うん、
そういうなんかこう虫遊びとか、あとは何でしょうね、夏休みといえば、今の子たちみたいになんかお父さんたちに連れてってもらってとかじゃなくて、子供たちでチャリンコ乗ってどっか遊びに行くとか、そういうの多かったですよね。
あとやっぱり夏休みで思い出深いのは、あの夏だからってわけじゃないんですけど、
はい、
ラジオ体操、
ラジオ体操、
はい、次に甲子園、
甲子園ですね。
家にいるんで見る機会が多いじゃないですか。
多いし、はい、
あと普段見てない朝ドラ。なんかこう家にいるんで見ちゃうんですね。
まあなんとなくね。
なんかそういう夏というといろんなイメージがありますけど。
確かに。あとはそうですね、ラジオ体操もそうかもしれないですけど、やっぱり夏といえばスイカ。
あ、
うん、スイカが結構好きなんですけど、 うちの奥さんがあんまり好きじゃないんですね。
あ、スイカ。あ、そうですか。
はい、
お、
もうなんかもう小さい頃から食い飽きたそんなもんって言って。
あ、そうですか。
はい、
あのスイカがいっぱい子供の頃食べ過ぎたんですね。じゃあ、
そう、あのお寺さんなもんだから、もう上がり物で、はい、あのお供えしたものが全部降りてくるんで、もうそれを食べろ食べろって言われて嫌になっちゃったって言って。
そうなんですね。
で、僕なんかもスイカ大好きなんですよ、はい、でこの前あのスーパーでカットスイカ久々に買って食べましたね、
はい、自分もスイカ大好きです。
美味しいですよね、はい、最近はまた甘すぎるし。
そうです ね、
ね、はい、
夏休み水遊びと言いましても、あの水難事故とかね、
う
ん、ぜひ皆さん気をつけてください、
ね、
はい、で大雨なんか降ると急に川増水しますから、
はい、
そういったことに気をつけながら遊んでいただければと思います。
台風の時に海には近づかない
ように。そうですね、
はい、
はい、では次に参りましょう。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私宇都隆がおすすめするアーティスト楽曲を紹介していきたいと思うんですが、本日セレクトしたアーティストが中島みゆきさんです。もうなんか我々がこのラジオでねご紹介するのはもう僭越な気もするぐらい、もうオールナイトニッポンとかでもね大活躍、はい、まあされた、まあ今でもご活躍されてる、あのもう偉大なるアーティストのお一人ですけれども。
そうですね、はい、
ね、1952年昭和27年の北海道札幌市生まれ、うん、で、デビューされたのは23歳の時ね、あざみ城のララバイでデビューされて、はい、でまあその後さまざまな曲を、出されて、でオールナイトニッポンっていう、まあ我々年代であればもうよく知ってる番組があるんですけど、これに1979年から80何年ぐらいまで15、はい、6年確か
そんなやってたんです
か、うん、やってたらしいですよ。
うん、
で最後の方はご本人の方からやっぱりその楽曲とラジオをダブルでやっていくのがもうちょっと厳しいので、
はい、
やっぱり音楽の方に専念をしたいので、これで終わらせていただきたいって言って、まあ、最終回もちゃんと撮って、ね、惜しまれるような形でオールナイトニッポンを終えたらしいんですけど、我々のねこの番組のプロデューサーの斉藤さんも、もうあのオールナイトニッポンはもうずっと聞いて、もう録音までしてましたなんて話をしてたんですけど、まあ、今日はねその中島みゆきさんでちょっと皆さんとの時間を過ごさせていただきたいんですが、早速ね一曲ちょっとまずはお聞きしていただきたいと思います、はいはい、1998年の映画学校3の主題歌にもなりました、はい、中島みゆきで瞬きもせずです。はい、中島みゆきで瞬きもせず。な、中島みゆきさんってやっぱりなんかこう人生の応援歌みたいのが多いのが好きで、
うんうん、歌い声が力強いですよね。
なんですよね、うん、でオールナイトニッポンを聞きになられた方はご存知だと思うんですけど、
はい、
あの歌を歌ってない素の時はこんな感じじゃないんですよね。
そうなんですよ。
もうちょっとこうキャピキャピした感じとか、
可愛らしい感じの、
そう、もしくはもうザックバランな、はい、ウェーみたいな感じのそのギャップがすごくて、はい、やっぱり一流のやっぱアーティストなんでしょうね。スイッチが入っ った瞬間にバチン切り替わる。
そうですね。それと比較的こう世代を横断して知ってる人が多いアーティストなのかもしれないですね。
うん、まあさっきもお話ししたうちの斉藤プロデューサーなんかはもう昔からのファンなんで、はい、例えばボードにかけた時代とかですね、うん、悪女とかですね、ああいうのから最近で言うと何、糸、
糸なんかそうですね、
うん、とか空と海の間にはとか、もう今の若い人でも中島みゆきさん知らないっていう人も少ないぐらいね。
まあ、あの曲は多分知ってるでしょうね、間違いなく、ね、
聞いたことあります。はい、またね、ご本人がね可愛らしいんですよね、うん、見た目もねああいう年の取り方ってなんかすごく素敵だな。あ、
いいですね。
うん、とってもなんかお綺麗で可愛らしく年を重ねてるって言い方がいいですね。なんかああいう素敵な年の取り方いいな本当に。でもう一曲ですね、私の大好きな曲、先ほどの曲もちょっとあのかけながら、え、知ってるでしょって皆さんちょっとスタッフの若い方に聞いたら、え、知らないですって言ってニッチな曲弾いちゃったなと思うんですけど、はい、もう一曲は皆さんよく知ってると思います。あの2003年のテレビドラマドクターコトー診療所の主題歌になりました、中島みゆきさんの銀の竜の背に乗って。このドラマを出すにあたって中島さんに、まあ、その主題歌をお願いして書いた曲らしいんですね。だから銀の竜の背に乗ってっていうのは、その離島医療をする先生がフェリーに乗って海をこう渡っていくと、あの白い船の上の鉱石が出るじゃないですか、あれがその銀の竜。それと、ね、あと銀っていうのはその手術に使うメスとか、
はいはいはい、
その銀をかけてるみたいで、はい、だからまあある意味このために作った歌っていうので見ると、あの聞くとまたすごい感じるものがあるのと、
うん、
まあそのための曲を作ってくださいって言ってこれだけのものを作れるこの凄さ、すごいなってやっぱ思いますよね。
すごくいい歌詞ですね、う
ん、なんかね元気の出る、はい、ね、やっぱりなんか中島みゆきさんっていうか人生の応援歌を歌わせたら右に出る人はいないなっていうね、
はい、
感じがする。今日は中島みゆきさんをピックアップさせていただきましたけど、はい、またね皆さんからもこういう曲もまたぜひピックアップしてくださいっていうのがあればお待ちしております、うん、
はい、ぜひお待ちしてます。柿崎雄一と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。今夜ご用意しました高畑ワイナリーのアルケイディア2018、いかがでしたでしょうか。
あのワイン自体がすごくバランスのいいワインだったのもありますし、いぶりがっこチーズが最高でしたね。
そうですね、合いますね、
合いましたね、
はい、
はい。
高畑ワイナリーではウェブショップもございます。ワイナリーも充実しておりますのでぜひ行かれてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はハートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。